はい、続きましてインタビューコーナーです。本日のお客様は平取町二風谷にお住まいの京谷真理さんです。京谷さんは株式会社ノーザンクロスにお勤めの方です。
よろしくお願いし
は
ます。
い。まずですね、京谷さんにいくつか質問をしてみたいと思うんですけれども、昨年の5月くらいだったでしょうか、平取町二風谷アイヌ語教室へ確か通い始めたんですけど、そのきっかけは何だったんでしょうか。
それ以前は千葉に住んでいたのですが、北海道に引っ越すっていうことが決まってから、せっかく北海道で暮らすんだから北海道のことを学びたいと思って、ぜひ挑戦させてくださいっていうことでちょっと通わせていただいてます。
なるほど。千葉はどちらでお住まいだったんですか。
浦安です。
浦安。そうするとディズニーランドのある
そう
と
で
ころです
。
すか。ディズニーランドなんか行きましたか。
近くにあるとなかなか行かないんですよね。
なるほど。
はい。
千葉県とこの北海道の大きな違いっていうのは何がありますか。
やはりこの自然もそうなんですけど、雪がすごく綺麗っていう感動がありました。
なるほど。
はい。
じゃあお生まれも千葉県。
あ、いえ、鹿児島の奄美大島、喜界島っていう小さな島です。
ああ、そうですか。鹿児島県からすごいですね。じゃあ南から北の方へ。
北と南の交流みたいな感じです。
それではですね、このアイヌ語とか、またアイヌ文化に興味を持ち始めたきっかけっていうのは何だったんでしょうか。
今、職場でアイヌ文化に触れることがすごく多くて、例えばムックリですとか、アイヌの人たちの木彫り刺繍、その他アイヌの人たちの山菜を使った料理法とか、すごく興味がありまして、
なるほど。
それでですね。はい。
例えばですね、京谷さんはこの株式会社ノーザンクロスという、会社にお勤めなんですけども、実際どのようなお仕事されているんでしょ
はい、アイヌ文化はもちろん、平取町のいいところを発信したり、見つけていく仕事で、例えばアイヌ文化に関わるイベントに参加して、インターネットを通じて発信したり、
う。なるほど。
はい、そういう仕事ですね。あとはツアーを企画して。
ああ、な
は
る
い。
ほど。そうですか。ネットではどのような情報を流しているんでしょうか。
例えば、チップサンケとか何かあって参加したものを、こういう形でやってるんだよっていうのを全国の人に見れるように、ブログの中で発信しています。
なるほど。チップサンケっていうのは、丸木舟を
あ、は
川
い。
に下ろして乗る行事ですけども、
はい。
この平取町二風谷では8月の20日前後の日曜日に
はい。
やってますけど、今年は参加され
参
ま
加
しし た
ました。もう水の船に乗りました。丸木舟に。はい。
か。なるほど。転覆とかはしませんでしたか。
大丈夫でし
大
た。
丈夫
は
ですか。
い。
はい。そのブログっていうんですか、それに載せる場合っていうのは個人で載せるんですか、ホームページとは違う。
今、ホームページもちょっと開設するためにや、作ってるんですけど、今、ブログとして、
あ、ブログっていうのはね。
日々のことをちょっと気軽に載せるような形で、
なるほど。
は
で
い。
もそのブログっていうのは自分一人で書く日記みたいなもんですか。
そうですね。スタッフが何人かいるので、いろんな視点で、何人かのスタッフで自分はこういうのが感銘を受けたとか、そういうものを記事にしていろんな人に発信してます。
なるほど。アクセス数はどうですか。
そうですね。多い時では100超えたりとか、
1日で。
検索とかで結構あります。
なるほど。じゃあ結構人気のあるブログですね。
そう思っていただいてもよろしいです。と
ああ、
か言っ
なる
ておきます。
ほど。はい。それじゃ次のちょっと質問なんですが、昨年の11月20日と23日の2日間、札幌市と苫小牧市にお住まいの人たちを二風谷に迎える、なんていうんですか、モニターツアーってい
そうう で
の
す
があ
ね、
りま
は
し
い。
たよね。なんかタイトルが「匠の道」と
はい。
いう形で、この二風谷に住んで実際木彫または刺繍などをやっている方を、訪ねてやるというようなツアーでしたよね。
はい。
それに京谷さんも関わっていたんですけども、
はい。
主にどういう年齢でどういう職業の人たち、そして参加した人たちはどんな感想を述べてたか教えてもらえますか。ちょっと難しいか
もう本当に年代はそれぞれ、お子さん連れの方もいらっしゃいますけど、年配の方が結構多くて、もともとアイヌ文化に興味のある方で、
なるほど。
ここを通って民芸店とかに寄ってみたいんだけど、ちょっと敷居が高いと思ってた人が、民芸店それぞれ何軒か回るので、 作民の方と話をすることで、うん、アイヌ文化に親しみを持ったとか、うん、そういう話をしてました。
あ、そうですか、はい。まあ、私が館長をやっております茅野茂新田にアイヌ資料館にもですね、
はい、
この11月20日23日2日とも苫小牧と札幌市の方で、募集された方っていうのかな、応募した方が来て、はい、もう結構熱心に聞いてましたね、はい。ただ11月20日も23日と結構気候的には寒くてね、震えていた人もいましたよね。まあ、ですからうちの資料館では事務室引いたいてますから、まあ、どうしても寒い方は事務室へどうぞと結構5、6人は来てましたけどね。まあ、その感じでは結構年配者が多かったような気はしたんですけど、
そう
ですね、そのお子さん連れの方もいらしたんですか？
あ、はい、
うん、じゃあ、あの資料館に全員来たわけじゃないんだね。
あ、ほとんどでも全員回ってき て、まあ、子供さんとかはあのパワースポットの方に写真撮ったりとか、いろいろいろんなとこ行ってました。
なるほど、そうですか。
あの、はい、縁結びの石の方に。
縁結びの石ですね、
はい。
まあ、あのパワースポットっていうのは、あの茅野茂新田にアイヌ資料館の前にあります、あの縁結びの石、夫婦石とも呼んでますが、男と女の、まあ、男と女じゃないな、祈願成就、縁結び、その他いろいろお願いをすると成就するという石があるんですけども、2組で、いや、2個で1組のセットになっている石ですけども、そこがなんかパワースポット
で、そうなんですよ、
私も有名なんですよね。私も知らなかったんですよ、はい、実はね。
ブログで結構それで来た人もいます、うん、こっちで紹介したら、はい、うん、それをたどって。
なるほど、はい。それではですね、まあ、これ最後の質問になりますが、あの、はい、京谷さんにとってアイヌ文化を一言で表現するとどのようになりますか？
はい、自分が気づかなかった新しい発見をさせてくれる文化です。
なるほど、
はい、
すごいですね。
の食文化にしても、あの、命をいただくことに感謝するっていうことの大事さとか改めて感じて、はい、います。
なるほど、なんかすごい、まとめだったなとすごい思いましたけども、まあ、特にその食文化の中で、記憶に残ってる食材とかありますか？
ちょっとアイヌ語ではわからないんですけど、土豆っていう、 あれのご飯がすごく美味しくて、はいはい、実際に作ってみたらすごく美味しかったので。
あ、なるほどね、はい。まあ、日本語ではあれ土豆と言いまして、この辺ではアハというですね、
あ、アハ、はい、
道東の方ではエハというそうですけど、土の中にある豆で、ちょっと食べると栗みたいな香ばしい感じですよね、はい。はい、本日のお客様は平戸町二豚にお住まいの京谷真理さんでした。本日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。